武者の覚え、戦国越中の覇者、佐々成政。このコーナーでは越中を代表する戦国武将の実像に迫った北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え、戦国越中の覇者佐々成政から紹介します。悲劇的な最後から悲運の知将と呼ばれる佐々成政。しかし豊臣秀吉の書状の中に成政を武者の覚え、武士の鏡と称える一文がありました。越中に入国するまでの活躍、富山城主としての評価、激動の時代を生き抜いた成政の生涯を新しい視点を交え紹介しています。巻3、本能寺の変の衝撃。5、越中の平定を宣言、朝廷へ霊物を献上。金沢城に乗り込んだ成政は秀吉と話をつけ、越中国主の座を認められた。期せずして長年の宿敵上杉景勝との停戦も整った格好だが、念願の越中統一は成し遂げられたのだろうか。彼自身によれば、天正11年1583年4月3日までに魚津城と小出城を上杉方から受け取った段階で一国平均に属すと述べ、越中を平らげたと高らかに宣言している。そして4月28日の金沢城での秀吉との和睦により、上杉氏としては反成政方の越中一向一揆を支援することが難しくなった。越中師団会研究委員長高岡徹氏の研究によれば、6月に一揆勢力の抵抗が終わるという。また8月に成政は多くの家臣たちへ一斉に越中で新たな領地を与えている。おそらく戦いが一段落を迎え、今までの働きぶりに報いたのだろう。これより前に名実ともに戦国越中の覇者へ上り詰めていたと評してよい。だが越後との軍事的緊張はなおも続く。去る7月には成政の兵が現在の新潟県糸魚川市西浜へ押し寄せるとの噂が流れ、上杉軍は守りを固めている。実際反上杉で手を組む柴田城主の柴田重家に対して、成政は越中を沈めたので、次は上杉氏の本拠春日山城まで攻め入るつもりだと伝えていた。互いに警戒の念がすぐに消えるわけもなく、両軍は国境近くで睨み合っていたと捉えるべきだろう。そんな中、成政は同じ年と思われる 9月晦日付の手紙で、前田利家の留守を預かる嫡男利長に対し、何か用があれば承るし、おろそかに扱ったりはしないと伝えている。いまだ張り詰めた状況のもと、成政にとって西に位置する北加賀と能と前田領の防備を固める意味合いが強いものの、古くからの戦友の子に見せた気遣いとも考えられようか。さて、この年の瀬に成政はおよそ2年半ぶりに京へ赴いたようだ。年が明けた正月12日、京に住む公家吉田兼見が自身の日記「兼見狂記」に「さっさ蔵之助、この度上洛す、今日金利へお礼を申し入れる、綿千羽、これを信条すとうんぬん、明日帰国のよし、その沙汰を申す」と記している。成政はこの日に天皇の御所へ赴き、1000羽もの綿を献じた。明日にも帰国するらしく、京を離れる挨拶と見てよい。成政は朝廷と付き合うことができる大名にのし上がっていたのだ。ちょうどこの頃を成政の絶頂期と見る指揮者は多い。また正月4日に成政は、当代一流の茶人津田宗龍が大阪で開いた茶会に出ている。お茶に通じることも欠かせない武士のたしなみだ。わずかな上洛の間に成政はわざわざ大阪まで赴き、名だたる文化人との遊興を楽しんだ。その本来の目的は資料的には明らかでないものの、新たな主君織田信雄への年頭参賀だったと考えるべきだろう。天正12年は信雄と秀吉の連合政権が迎える初めての新年だった。しかし実は早くも両者の間では隙間風が吹きつつあった。信雄の安土城をはるかにしのぐ豪壮な城を秀吉が大坂の地に築き始めたからだ。いわゆる大坂城である。さらに天皇や朝廷を京から大坂へと移す遷都も企む。つまり自らが天下人たらんとする野望をあらわにしたのだ。二人の微妙な仲についてもちろん成政も感じ取っていたはずである。
この時間は北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え戦国越中の覇者さっさ成政から紹介しました。お相手は天谷光でした。